もしもし、テレホン人生相談です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい。はい、今日はどんなご相談ですか？
3年ほど前に、
はい、
元妻からですね、子供は、自分自身は引き取らないので、
はい、
離婚してほしいと。
ああ、
はい。
3年前に離婚の申し出があったんですね。
はい。
はい。
で、そこから半年ぐらい経ってから、
はい、
私が子供を引き取る形で、離婚をいたしました。はい、
今あなたおいくつですか？
46歳です。
46歳。お子さんは？
16歳の高校生の男の子が一人と、
はい、
14歳の中学校2年生の男の子が一人です。で、最初の2ヶ月ぐらいは、
はい、
3人で生活してたんですけれども、
はい、
近くに両親がいるものですから、今現在は一緒に生活をしています。
ご両親と一緒に、じゃあ今5人で暮らしてらっしゃるってことですか？
そうです。1年半前に出会った女性と、半年後くらいに、結婚する予定にしています。相手の女性にも、15歳の中学校3年生の男の子と、11歳の小学校の女の子がいます。
相手の女性はいくつですか？
私と同い年です。相手のお子さんとは2週間に、一度くらい会ったりしているんですけれども、
はい、
今日の相談というのが、
はい、
私の子供に、再婚することになったことを、どういった時期やタイミングで、どういうふうに説明をしたらいいのか、アドバイスをいただきたいんですが。
ああ、なるほど。じゃあ、あなたのお子様方2人には、まだ何も、教えてないってことですね。
下の子とはですね、
はい、
花火だったりとか、いろんなところに3ヶ月に1回ぐらいは一緒に出かけているんですが、相手の家族と。
ああ。
ですけれども、長男は、よく分かっていないっていうのが、状況です。
はい。どうですか、その今、16歳と14歳の男の子っていうと、思春期だし微妙な年ですよね。お父さんとはよくお話しなさったりしてるんですか？
話はするようにはしてるんですけども、難しい部分もあるかと思います。一緒に買い物に出かけたりとかはしています。
なるほど。向こうのお子さんとはこれから君のお母さんと結婚したいと思ってるみたいな話はもうなさったんですか？
相手の女性の方から子供たちの方には伝えているようです。
ああ、なるほど。どんな反応でしょうかね？
受け入れてくれてる感じはしています。
14歳の方の男の子と、あなたのね、お子さんと、向こうのお子さん、会ってるじゃないですか。
最初はちょっとやっぱり戸惑うところはあったようですけれども、会えば、一緒に話したりとかはしています。
雰囲気で分かってるかな？
その辺がちょっと分からない部分もあってですね。
なるほど。知り合われたのは お仕事先でとかなんですか？
私の学生の時の同級生が、
はい、
相手の女性と高校の時の同級生だったというところで。
向こうの女性の方は、離婚なさって、そのお子さん2人育ててらっしゃるんですか？同じような、立場というか、あれだったんですね。
はい。
わかりました。じゃあちょっと先生に聞いてみましょうかね。
はい。
今日の回答者の先生は、弁護士の大迫恵美子先生です。
もしもし？
もしもし、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。ちょっとね、ご質問が、どのタイミングでお子さんに話したらいいか、どういうふうに話したらいいかっていうことなんですけど、
はい。
ちょっとこういうご相談をね、私自身、受けたことがないので、どういうお答えがいいのか、ちょっと悩むところなんですけど、
はい。
どういうタイミングっていうのはね、あなたとして何かこう、考えていることがあるんですか？は
い、結婚するまでにこう、時間がある程度置いた方がいいのか、それとも、2ヶ月とか3ヶ月前ぐらいに直前になって話した方がいいのかというところがちょっと分からなくてですね。
直前の方がいいのではないかと考える理由が何かあるんでしょうか？
やっぱり子供たちの気持ちの整理だったりとかというのも必要なのかなというふうに思いまして。
直前だと整理がしやすいってことですか？
で、逆に少し前の方に説明をしておいた方がいろいろ考えたりすることができるのかなというふうに思うんですけれども。
なんか先回りみたいな質問で恐縮なんですけど、
はい、
もしこのね、お子さんたちが、
はい、
もう絶対嫌だって言った時には、
はい、
どうするというふうに考えてらっしゃるんですか？
私はちょっと彼女と一緒になりたいなというふうに思っています。
はい、
特に長男だと思うんですけど、長男を実家で残すような形になるのかどうなのかというところだと思うんですが、
うん、もし結婚したらね、
はい、
どこにお住まいになるとか、
はい、
大体のことはもう決まってるんですか？
もともと戸建ての家を持ってまして、そこで、みんなで暮らしてたんですけれども、また私の戸建てのところに戻って一緒に生活する予定にしたいんですが、
はあ、今住んでいるそのご両親と住んでいるところからそんな遠くないという話ですよね？
そうです、
はい、でお子さんたちにとってはそちらのお家の方が小さい時から生まれ育ったお家ってことなんでしょ？
そうです、はい、
じゃあその生まれ育ったお家にみんなで帰るときに、まあ、あなたの方が再婚して、向こうのご家族も一緒に住むようになる、まあ、お子さんたちの意識からすると僕たちのお家に帰ることになって、
はいはい、
向こうの子供たちがやってくるっていう感じですね。
そうです、はい、
どうなんですかね、まあ、私も分かりませんけど、
はい、
まあ、おそらくすごく難しいことなんでしょうね。だって15歳と16歳のお子さん年が近いし、
はい、
まあ、おそらくね、そのあなたのお子さんも2人の兄弟で、まあ、今までいろいろ結束して頑張ってやってきたっていうことがあると思うんですよ、
はい、
お母さんがいなくなっちゃった後ね、
はい、
で向こうの お子さんたちも多分この2人の兄弟で頑張ってやってきたっていう意識があるんだろうと思うので、
はい、
まあ、それなりにこう結束力の固い2つのチームがこ うまく溶け合ってうまくやっていくというのは、それは結構大変だろうなとは思いますよね。いつのタイミングで言うかっていうことですけど、
はい、
まあ、それは私はタイミングってあるのかなと思いますけど、もう決まっちゃったことをね、
はい、
今まで自分が知らされてなかったのかっていう感覚は多分お子さんにとってはショックじゃないのかなと思うんですよね。なんかもっと早い段階から教えてもらってっていうふうに、まあ、思うんじゃないでしょうかね、いつ言っても、
はい、
例えばもう来月結婚するんだみたいなこと言われちゃうと、まあ、もうどうしようもないですよね。
そうですね、
行き場がない感じになっちゃいますよね、
はい。
まあ、あなたがね、例えば向こうの方が持っている戸建てのお家に行くんですよって言うんだったら、こちらのあなたのお子さんたちはそれはそれなりにね、全く新しいことを言われるのでね、新しいことだとして受け止められるんだけど、はい、今度は向こうの方がうちに入り込んでくる人たちっていうふうにあなたのお子さんを見るでしょうしね、まあ、今のあなたがおっしゃった方法だと、あなたのお子さんたちは自分のうちによその子供が2人入り込んでくるっていう印象なので、
はいはい、
まあ、どっち側がいいとか悪いとかじゃなく、それはそれなりに葛藤が生じる場面だろうなと思いますね。多分無理にね、仲良く しようとか、
はい、
4人兄弟だからっていうのはね、
はい、
そんなことを言うのは結構逆に無理なのかなと思いますね。そっちとばっかり仲良くしてないで向こうのことも遊べないみたいなことはね、つい親としては言いたくなっちゃうかもしれませんけど、余計嫌でしょうね、きっと。
ああ、そうですよね。
だからむしろ今あるその結束を大切に尊重するようなね、ことをお互いの親が考えないといけないんじゃないでしょうかね。
わかりました。
だからあんまりね、はい、君たちの生活も変わらないよっていうふうに言ってあげて、それで納得してくれるかどうかだと思うんですね。
あ、はい、
例えばその上のお子さんがもう嫌だと、そんなことはね嫌だって言った時に、じゃあそのおじいちゃんとこう君を置いて僕と下の子だけで行くよっていう話になってしまうとすると、
はい、
やっぱりそれはそれなりに厳しいのでね、そこは、まあ、そうならないことを祈りますけど、
はい、
でも、まあ、ある意味逆の意味ではね、
はい、
すごく困った時にはおじいちゃんの家に帰るっていう道があるんだっていうことが、
うん、
あった方がお子さんは気持ちが楽かもしれないなとも思ったりしますよね。
あ、なるほど、はい、
まあそのあたりでしょうね。だってやっぱりお母さんだけが来るわけじゃなくて、そのお母さんの子供2人が来るってことはね、
はい、
ものすごくやっぱり複雑な状況だし、
はい、
あのお子さんたちにとっては慣れるのに非常に苦労する事態なので、そういうものだという前提でね、
はい、
やらないと、あのいきなり偽物の家族みたいなものを演じようとしてもね、
うん、
親同士は、まあ、好きでやるわけですから、
はい、
だけど子供はちょっとそれは辛いと思いますよ。
はい、できるだけまあ早めに伝えてあげた方がいいってこと
ですね。もちろんですよね、
はい、
そしてその言い方としてもやっぱりお父さんはまあどうしてもそうしたいんだっていうことは伝えて、
はい、
そこでお父さんがね、君たちが嫌ならいいんだよみたいな感じだと、
はい、
まあまだ阻止する方法があるのかなって思ってしまうかもしれないですよね。
なんか大事なことは、君たちのことは本当に大事なんだ、一緒に幸せになりたいみたいなことじゃないかと思うんですよね。
はいはい、
そういうことをはっきり言った方が私はいいと思うんです。
あ、はい、
あのこちらで全部決めて、例えば一戸建てに戻ることもあんまり決めない方がいいような気がするんです。やっぱりお母さんの思い出っていうものは、
はい、
わずか3年前ですし、
はい、
小学校の時からの思い出っていうのがあるに決まってるから、
はい、
一戸建てに戻るとか、はい、あのもし嫌だったらおじいちゃんとこにいていいよみたいに決めちゃうと、
うん、
なんか俺たちって何なのみたいになっちゃうから、
うん、はい、
うん、あの今何にも決めないっていう状態で、だから半年後に先ほど結婚なさるっておっしゃいましたけれども、
はい、
それも決めてないっていう状態でお互いのお子さんたちにきちんと話すべきじゃないかなと思うんですよ。
あ、はい、
うん、やっぱりもう中学生高校生になってれば、
はい、
ある程度自分たちの学校の環境とか、
はい、
自我とかそういうものってちゃんとあると思うから、あくまでもやっぱ子供たちをちゃんと尊重するというか、
はい、
ざっくばらんに言うべきじゃないかな。
あのあともう15歳16歳になるとね、あの、
はい、
家庭裁判所的にもそのいろいろ自分で決められることが多いんですよ、
はい、
ですから例えば、まあ、あなたがね、あの向こうのお子さん、それからあちらがあなたのお子さんと養子縁組するとかしないとかっていう話が仮にあるとしても、
はい、
その養子縁組を受けるか受けないかはもう15歳以上の子供は自分で決められますのでね。
あ、そうなんですね、
はい、そういう意味ではもうかなり自分の意思でいろんなことを決められるし、
はい、
まあこのぐらいの年になると本当に嫌だったらね、
はい、
あの逃げ帰ってきちゃうってこともできちゃうわけなんですよね、
はい、
事実上、
はい、
これあの出てった奥さんとはお子さんたちは連絡取ってるんですか？
連絡取ってあったりもしてます。
あ、はい、まあそうするとね、もうそのこっちは嫌だからあっち行くみたいなことだってありえちゃうので、
はい、
あのまあそれはそれとしてね、あの、はい、そういうことがいろいろあったとしても、じゃあもう顔も見たくないとかうちの子じゃないとかっていうことにならないように、
はい、
あのあなたの方はもうそういういろんな場合にもう覚悟を決めて、
はい、
それでもなおかつ、まあ、自分は父親なんだからね、
はい、
あのまあ、きちんと愛しているし責任を最後まで取ってやるんだよっていうことは、それは信じさせてあげないと、
はい、
あのどこにも行き場がなくなってしまって、
はい、
あのまあね、あの悪いことに走ってしまったりすると大変なことですから、
はい、
あのそれはそうしなきゃいけないし、それから向こうのねお子さんだって、まあ、あなたもこれから責任を負わなきゃいけなくなるわけですからね、
はい、
同じような問題を抱えている年頃になってしまうと思うので、そこも、まあ、お互い話し合って決めていかないといけないですよね。
はい、わかりました、ありがとうございます。
はい、じゃあ失礼します。
はい。